こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
第60回、聞くエンジニアタイプ始めていきたいと思います。いつも司会をしております河合ことパンク氏です。よろしくお願いします。どうも
60回。
お、ありがとうございます。早速、ゲストがコメントしてくれましたが60回目になってますもう1年ちょっとやってるので、
すごい、はい、
本当に豪華ゲスト尾藤さんも含めて来ていただいて、こうやってお話しする機会を持たせてもらっております。はい、というわけでね、今日まさに60回目にふさわしい豪華ゲスト、来ていただいております。尾藤さんです。イエーイ、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、尾藤さんは私は当然のように知っているというかですね、実はかなり深いつながりもあるんですけど、さておきですね、この聞くエンジニアタイプ、若手の方等々が多く聞いているようなポッドキャストにもなっているので、ちょっと軽く尾藤さんの方から自己紹介、あとはこう今所属している会社の推しポイントも含めてやっていただけますでしょうか。お願いします。
はい、改めて、尾藤と申します。今ですね、オープンロジという会社で、執行役員 CTO を、しております。で、オープンロジっていう会社はですね、物流テック の会社でして、で物流テックの会社って結構いろいろあって、日本にある物流テックの会社っていうのは配送系の物流テックが多いんですね。で配送系の中でも特にラストワンマイルって呼ばれる、実際にこの個人宅にどうやって荷物を届けるのかっていう、そこの物流テックが多いんですけれども、オープンロジは実はその配送系ではなくてですね、僕らがやってるのは倉庫サービスっていうのをやってて、倉庫サービスにおける、物流テックの会社っていうのがちょっとざっくりとした感じの説明になります。
倉庫サービスでいうと、テクノロジーでいうと特にどういうところが重要とかなんでしょうね、こういうところに活用が必要なんだよね、 IT がみたいなところってあったりするんですか。
僕らの倉庫サービスの特徴っていうのが、倉庫をネットワーク化してるっていうところなんですよね。今までの倉庫事業者さんは自分たちが持ってる、倉庫をサービスとして提供するっていう形態を取ってたんですけど、僕らはですね、オープンロジ自体は実は倉庫は持ってなくて、で倉庫事業者さんと、業務提携をしてるんですね。で僕らはその EC 事業者さんと倉庫事業者さんの間に入って、オペレーションを含めたシステムを提供していると。で EC 事業者さんに、オープンロジが提携している、この倉庫さんどうですか、この倉庫さんどうですかっていう感じで、紹介をして倉庫サービスを提供していると。その拡張がしやすいんですよね。既存の倉庫事業者さんだと自分たちが持ってる倉庫がもうマックスのキャパになるんで、でも僕らは、いろんな倉庫さんと業務提携をして、倉庫ネットワークを作ってるので、そのキャパもこう増やしやすいんですよ。あとなんかこういろんなところにこう拠点を持つみたいなこととかもやりやすい。でシステムも同じシステムが共通して使えるっていうところで、既存の倉庫サービスと比べると、拡張性が非常に高いサービスになってて、それを僕らは物流版 AWS というふうに
いいですね、
呼んでサービスを展開しているっていうところですね。
いいですね。やっぱ尾藤さんネーミングセンスがありますよね、やっぱそういうところもね
いやちょっとね、物流版 AWS のネーミングは創業者の伊藤さんなんで、ちょっと僕
は大事ですけど、このまさに物流版 AWS と言われる前後で、私さっきガラッと印象が変わったなと思うんですけど、ここなんでしょうね、尾藤さんは 今あのオープンロジさんに入るというか、まあきっかけみたいなところですよね。その外から見た時に、うん、まあ物流版 AWS っていうワードはわかるけど、実際何やってるかわかんないというか、まあこれは 2B 事業共通してある話かなと思うんですけど、尾藤さんはどういうきっかけでこう入社されて今役員 CTO みたいな感じなんですか？
ですね、僕が入社したきっかけは、まあ、その何社か連絡をもらってで、うん、お話をさせてもらって、でその中から、うん、あ、オープンロジ面白いな、物流版 AWS 面白いなと思って、まあ、オープンロジ入ったっていうのがきっかけですね。
お、物流版 AWS ってワードはやっぱりそこでも輝いていたわけですね。
うん、物流版 AWS ってすっごい面白いなと思いましたね。だ僕正直その物流の世界のことを全然知らないから、うん、そんな世界があったんだっていうのがもう初めてだったんですよね、うん、で確かに話を聞いてみると、うん、あ、確かに今までそういうやってる会社ってないなと思って、
で
このビジネスモデルでちゃんと日本最大の倉庫ネットワーク作ったら、うん、相当大きなものになるなっていうのはやっぱ直感で思ったので、
うん、
あ、じゃあやっぱちょっとオープンロジ入りたいなと思って入りました。
直感を結構そこでは、なんか直感っていうワードが出てきたのが意外だったか、論理的に説明できてる感じがしたんですけど、結構やっぱピンときたっていう感じはあるんですか？
まあそうですね、まあ、正直そのスタートアップがやろうとしてることなんて、一応計画とか立てますよ、計画とかは立てるけれども、その外伝性ってやっぱすごい難しいところあるじゃないですか。やっぱ実際やってみないと結果って出ない、うんうんうん、まあそこがやっぱスタートアップの一番面白いところだと思うんで、
うん、
なんかこう全部理屈で考えるとスタートアップはいけないと思うんですよ。
おお、
やっぱある程度そのギャンブル性があって、はい、そのジャンプアップっていうところ、うん、まあ、まあチャレンジですよね、チャレンジする環境に飛び込めるかどうかっていうことかなとは思います。
おー、なるほど、直感ギャンブル性ですか、うん、なるほど。面白いですね、その直感ギャンブル性とはまたこう CTO っていう役職とはまた違ったところで、なんでしょうね、それではもうちょっと論理的に、なんでしょうね、組み立てていくみたいな役割かなと思っていたりもするんですけど、ここも役職としても結構その入った時の直感というか、目指したい世界観みたいなところにどうやって近づけるかみたいなのはやっぱり働きながらも意識はしてるって感じなんですか？
あ、でもあれですよ、あの全てにおいてなんかその直感的かどうかって、うん、そんなことはなくて、うん、基本的にはその目標は高い方がいいと思うんですよ、
うんうんうん、
目標は高い方がよくって、ただ、うん、計画は着実な方がいいと思うんですね。
おお、はいはいはいはい。
で、いや僕あのその目の前の要はその高い目標にたどり着くためにはまず目の前で、うん、あることを一つ一つこう着実に積み重ねていかいけないといけないじゃないですか、そうしないとやっぱり成果が出ないじゃないですか。でその一つ一つ着実に積み重ねていくところに、うんうんうん、なんか蓋然性の低いものを持ってくるとやっぱなかなかうまく成果が出ないと、
ありますね、
だからその短期的な視点においてはちゃんとしっかり考えてそのロジックもちゃんとこう辻褄が合うようにして計画を立てて着実に成果を出していくと、
うんうんうん、
でただその積み重ねていく先の目標っていうのは別にやっぱ高い必要があって、でそこに明確な蓋然性っていうのはやっぱ、うんうん、そんなに必要ないかなと思うんですよ。だそれやっぱ分かんないからやんないと、
はいはいはい、うんうんうんうん、尾藤さんはまさになんかストレッチな目標とかが出てきた時の対策というかこう対応方法はもう結構その目標高く計画は着実にを徹底してるとか、こう尾藤さん流の攻略方法みたいなところはここだったりするんですか？
うんうん、まあだからそうですね、それが本当セオリーだと思うんですよね。こう、
うんうんうん、
逆になんかそれ以外でうまくいく方法あんのかなみたいな、なんかこうその目標を掲げるときにその外伝性の高い目標を掲げてもしょうがないじゃん って思うじゃないですか。
うんうん、まあそうですね。
そのできることを目標に掲げたら、それ結局できんじゃんって話にこうなっちゃう。目標はやっぱ高い目標がいいとは思うんですよね。
うんうんうん。これはなんでだと思ってるんですか。この高い目標がいいよねっていうのは、尾藤さんの中で何か達成したいものとかことがあるってことなんですか。
なんかいいか悪いか善悪の判断かどうかっていうと微妙だと思うんですけど、
そうですね。
なんかできることをやってもつまんないじゃないですか。簡単にできることやってもつまんないから、簡単にできないことにチャレンジするから、うん、まあ面白いんだと思うんですよ。まあそれがいいことか悪いことかっていうのは、僕はちょっと人の価値観によっても多分違うと思うんで、僕の価値観的にはそうですね。
なるほどね。この今できないことをやり続けたいっていうのが、もう尾藤さんを動かすエンジンになってるわけですね。
うん、そうですね。やっぱ僕つまんないのが一番嫌なので、なんか刺激が欲しいですね。
はいはいはいはい。刺激が欲しいっていうの、なんか高先生っぽくていいですね。
ああ、そうね、そうね、高先生っぽいね。
そうなんですよね。そう、このまだ全然プロフィール情報は出てきてないですが、尾藤さんと私は同郷でこの新居浜高専出身ということで。
新居浜高専、ガチの先輩後輩っていう。
あ、そうですね。私はもう頭が上がらないなと思いながら話してますけど。
まあ、学年は被ってない。
あ、そうですね。だいぶこう先輩だなと。
学科はどこでしたっけ、バンクさんって。
私は電気情報工学科っていう、電気と情報系どっちもやるみたいな。
はいはいはい。僕、電子なんです。
なんか分かれてるんですよね。電気系と電子系でね。そこから大学に入って、まあなんかこう高専の中でも大学に入るのって結構、まあ言ってしまえばストレッチというか、あんまり分母としてはいなかったりするんで、そういったところでもやっぱなんか刺激が欲しい共通項は私にもある。みんなが尾藤さんの話を聞いて、いやそうだよねと思うところはあったりしますね。そうですよね。これつまらない、まさにこう今できないことを、やることが面白いっていうことに結構昔から気づいてらっしゃったんですか？
そこはちょっと微妙で、まあ、僕もともと好奇心は強いんですよ、まあ、子供の頃から、好奇心は強いから、なんか いろんなことを知りたいみたいな、まあ、欲はそれなりにあるんですよね、ただ、努力することが嫌いだったんですよ。
なるほど。珍しいですね、このラジオでは出てくる、
やっぱ高専に入った理由もそうで、
はい
はい、高専に入った理由のだいたい9割ぐらいが大学に行きたくないだったんですよね。
はい、大学受験ないですからね。
そう、大学受験ないじゃないですか、高専で。高専の受験だけこうパスすれば、はい、あとは卒業さえすれば、別にそこそこの生活ができるじゃないですか。
そうですね、いい会社には行けますね。
で、例えばこうテストの点数で、70点から80点に点数を上げるのってちょっと努力したらできると思うんですよ。それが80点から90点に上げようと思ったら、はい、もっとちょっと結構勉強しないといけないじゃないですか。
そうですね、そのここの1点の価値は全然違いますよね。
で、90点を100点にしようと思ったら、さらに努力しないといけないじゃないですか。だからそうやって考えると、なんか100点を目指すのって僕すごい効率が悪いなって思ってたんですよ。だったらなんかこう60点から70点を取るぐらいの努力をする方が、努力の費用対効果が高いなと思ってて、僕の高専の入った時の、なんか自分の人生のモットーが、最小の努力で最大の結果を得るだったんですよね。
おお、はいはいはい。
なんか、今みたいにこう頑張ってチャレンジしようみたいなのはもうほぼ考えてなくて、まあ、興味関心がすごい強かったんですけど、それが まあなんかいつの間にかこうなっちゃったって感じですかね。
それはどこで変わってしまったんだ。
でもそれは僕、その
お
コンピューターと出会ってからっていうのが一番大きいですね。
お、コンピューターと出会ってから。
それが、その高専に行ってた時に、僕が高専の4年生の頃に、その新居浜高専が初めてインターネットに接続されたんですよ。で、それが高専から愛媛大学にこう専用線でつながったんですよね。
すご
で、
いっすね。
当時はまだブラウザがネットスケープとか、そういう時代ですよ。で、なんかインターネットを使い始めた時に、なんかこれすごい面白いなと思って、で、高専の先生にインターネットのことをいろいろ聞いたら、インターネットのサーバーがユニックスで動いてるよっていうことを教えてもらって、ユニックスで何やと思ったら、その先生がフリー BSD のインストールの、ディスクをこう渡してくれて、お前これ自分の PC にインストールして使ってみろって言われて、で、フリー BSD を自分の98にインストールして使って、で、その時に、あ、これめちゃくちゃ面白いなと思って。で、そっから、そのコンピューターのことを勉強しようっていうふうに目覚めたんですよ。で、その僕の人生設計では、高専を卒業して、そこそこのサラリーマンで一生過ごすっていうのが僕の人生設計だったんですけど、そのコンピューターが面白いなって思い始めてからは、やっぱちょっとコンピューターの勉強しようって思って、大学に編入することになったんですよね。
結局
結
大
局、
学
そ
を避けて高専に入ったのに。
うです。そうですね。だからそっからちょっと僕の人生が狂った感じですかね。
いや、狂ってはないと、むしろいい方向に進んだのかもしれないですけれども。そうですね。あ、それ面白いですね。このインターネットってやっぱ人を大きく変えてますよね。そういう意味だとね。
そうですね。少なくとも僕はすごい変わりましたね。
これ、変わってから、まさに、こう、なんでしょうね。最初の努力でやってきたところが、まあ結構しんどいこともあるじゃないですか。まさにさっき言ってたところで言うと、90点を100点にしていくみたいなことが、まあ、ある意味、好奇心で本当にやりたいことを見つけてやろうって思ったらしんどいことも出てくると思うんですね。だから、そういう意味では、なんかよく、こう、我々、このラジオでは過去にストレッチした話みたいなのを聞いてるんですけど、逆にこの人生が狂い、最初の努力から抜け出したことによって辛かったことみたいなのはないんですか？
まあだからエンジニアとしてやってた時は僕正直辛いっていうのはあんまりなくって、っていうのもやっぱりなんかその勉強するっていう感覚じゃなくって、なんかこう楽しんでやってるっていう感覚だったんですよね。それこその趣味でずっとやってるから、趣味でやってるからなんか辛いとかしんどいっていうのはあんま感じたことないですね。なんかこう徹夜でこう開発してて、こう体力的にしんどいみたいなのこうありましたけど、多分こうメンタル的にしんどいっていうのはね、多分ないかな。だから面白いからやってたっていう感じですね、僕の場合は。
なるほど。これ逆に戻ると、インターネット、フリー BSD を PC 気圧に入れて、何が一番面白いって感じたんですか？
やっぱオープンなとこっすよね。
ほうほ
当
うほう。
時、僕、PC98 で、使えるのって、こう、MS-DOS っていうね、そのマイクロソフトが出してた DOS のシステムがあるんですけど、それって、商用の OS だから、OS のソースコードが当然公開されてないわけですよ。でも、そういうね、FreeBSD とか、Linux もそうですけど、もう全部こうソースコードも公開されてるじゃないですか。なんか仕組みがそれ全部公開されてるじゃないですか。で、片やお金を払わないと使えない OS、MS-DOS って、当時はメモリ領域って1メガバイトしか使えなかったんですよね。
今じゃ考えられない。そうっすね。
ギガバイトじゃなくて1メガバイトで、1メガバイトしか使えなくって、で1メガバイトから超えた領域を使おうとすると、 あれ、ちょっと名前ど忘れしたな、XMS メモリだったかな、なんか EMS メモリとか、なんかその、あの拡張するあのツールが、ツールっていうか、デバイスドライバーかな、
うんうんうんうん、
ちょっとだいぶ忘れちゃった、あって、それ使わないといけないんですよ。
うんうん、
でもう、まあ、当時の CPU って、まあ、80286とか、386とか、普通にそのメモリ空間的には、その1メガバイトよりももっと大きなあのメモリ空間が扱えるわけですよね。でもそれ、いろんな制限があって、直接的に使えないんですよね。それがこう、うん、普通にね、こう無料で公開されるフリー BSC とかだったら、うん、何の問題もなく、普通にこう、MRLockでバンってこう、
はいはい、
1メガバイトのメモリこう確保することで、普通にこうできるから。
うんうんうん、
なんでこうね、こうなんか有料で売ってる OS がこの無料で売ってる OS よりもこんな機能低いんだろうみたいな、うん、
はいはいはいはい、
思って、あ、これすごい、なんかこういうオープンソースの世界ってすごいなと思って、うんうんうん、そっからちょっとハマった感じですね。
あ、なるほど。こう好奇心みたいなところくすぐられたっていうよりは、このなんでしょう、いわゆる市場に出てるものよりも、いわゆるフリーで落ちてるものの方がすごいっていう世界観にすごいワクワクしたっていう方が近いんですかね。
ああ、そうですね。それは近いですね。まあだから、それと、やっぱその中身が分かるっていうところですよね。
うんうんうんうん。
中身が全部ソースコード公開してから、中身が、まあ当時の僕はそんなにこうね、中身までこう見れてるわけ、まあ今でも別に OS の深いところまで理解してるかっていうと、すごい怪しいですけど、
うんうんうん、
やっぱりその仕組みがちゃんと理解できる、学べる環境っていうのがすごい良かったですね、
うん、ああ、なるほどですね。だから中身までこう深掘っていきたいっていうのは、やっぱなんかもともとあった好奇心が支えてる感じがしますね、それでいうと、ね、
うん、そうそうそう、やっぱ好奇心が強いので、なんかいろいろこう知りたいんですよね、うん、僕はそのオープンロジに入った理由の一つも結構好奇心っていうところが強くて、その物理の世界のことも全然知らないから、
うん、
あ、こんな面白い世界があるのはもっと知りたいなと思って、まあ、やっぱ来たんですよね。で、来たら実際知らないことがいっぱいあって、はいはいはい、で、まあ、大変なのは大変ですけど、でも新しいことをどんどんどんどん知れるから、はい、これもすごい面白いですね。
ああ、なるほどね。好奇心を満たすゲームとしていろんなことにチャレンジされてるわけですね。
うん、僕の行動原理は結構好奇心、うん、
聞くエンジニアタイプでは、技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。